奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、いきなり日経の一面トップなんですが、
はい、
難しい AI の話しますね。
はい、
例えば日経の一面トップの記事タイトルが、
はい、
3メガ3メガ AI ミュトス活用、
はい、
日米でサイバー防衛日本企業初って何言ってるか分かりますかね、これね。
うん、
関係者にはすぐに分かるんですけど、
はい、ミュトスはでも最近こう新聞とかに
そう、ね、
はい、で取り上げられてる用語ですよね。
ね、3メガってのは分かるよね。東京三菱だとか、はい、みずほだとか三井住友、これ3メガ銀行ですね。で AI ミュトスっていうのが、
はい、
これがアメリカのアンソロピック社が出したクロードミュトスプレビュー、これが4月7日に出たんですね。その AI のことですね。いわゆる生成 AI としてはチャット GPT 有名じゃないですか、
はい、
そのチャット GPT よりも4月7日の時点ではるかに優秀で、しかもこいつがサイバー攻撃の穴を探すのが得意だったんです、はい、うん、つまりバグ潰しで有名だったんですね。
はい、
その能力があまりにも強すぎて、
はい、
一般公開できなかったんですよ。
うん、
で一般公開できなくて、そのプロジェクトグラスウィングだけ50社ぐらいかな、
はい、
もう非常に
限られた
世界だけに出してたんだけど、
はいはい、
そんなことで日本の銀行とかね、重要インフラとか、
はい、
よく守れないでしょ。アメリカだけでそんなことやらないでよと、アメリカだけ守ってるんじゃなくて同盟国も守ってよと、
はい、
いうことで、まずは銀行から、これ次銀行だけじゃなく例えば電気とか、
はい、
電気大事でしょ、
はい、そう
ですね、電話とか通信ね、
はい、
これも大事でしょ。だからそういったところになると思いますが、まずは銀行で、銀行の方が全銀協といって割と塊ができてるんですね、銀行業界のね、はい、そこでこのミュートスを使ってその脆弱性を洗い出すということです、プログラムの。
はい、であそこを直していくってことですね。そこバージョンアップですか、
ね、
はい、
直すっていうのがね、
はいはい、
レベル感があるわけ。つまり、
はい、
脆弱性って言っても、
はい、
とんでもなくまずい脆弱性と、まあこの程度なら大丈夫かっていう脆弱性と、はい、からこの脆弱性を直すと周りにどういう影響があるか、他の正常に動いてるやつに対して、はい、そういう複雑な問題があるんです、
はい、
ですからこのグラスウィングっていうプロジェクトは、このミュトスにか、グラスウィングっていうのはアメリカのそうそうたる AI 企業、デジタル企業が入ってて、
はい、
それで、これ出たバグに対してどういうふうにすればどう治るよっていうことまではやろうと思ってるわけです、このグラスウィングが。で日本としては、そしたらその出てきたバグをどうすればいいかっていうのを日本の銀行に適用するためにどうしたらいいかをやろうと、
まあ、
だから順番にね、最初アメリカでやってよと、次出てきたやつ日本でやるよっていうようなことなんですよ。
なるほど、はい、
これイギリスのこの IC っていうんですけど、 AI Safety Institute っていうところが、これのミュートスがいかに強力かっていうのをこれを示したんです。
あ、そうですか。
評価したんです、
はい、
で確かにちょっとこれすごすぎるっていうことになって、危ないってことになったんですが、日本もねそういうことをこれからやることになると思います。ただし、
はい、
実はこれ AI じゃない、アンソロピックのクロードミュートスプレビューのことを言ってますけど、
はい、
実はオープン AI のチャット GPT5.5 これも同等の機能を持っています、
うん、あ、そうですか、
ミュートスだけじゃないんです、
うん、まあ、でもこれだけで終わらないですもんね。
さらに、ね、多分半年から1年以内に中国がこれに追いつきます、
うん、
つまり残された猶予はほら昨日やったでしょ、中国の春節になると日本に対するサイバー攻撃が減るっていうやつで、つまり日本に対する攻撃って言ってほとんど中国だったって話でしょ、
うん、
で中国がこれに追いつくのが半年だとすると、半年から1年だとすると、
はい、
せいぜい半年の間に日本はこれをやらないといけないということになります、
はい、
なんか難しい話しちゃったね、
まあ、そうですか
高市政権がこれ気がついてちゃんと動いたっていうことが大事なんです。最初に動いたの片山さん、
片山さんがね、はい、
うん、片山さんが動いて、はい、高市さんが動いてね、
はい、
これは本当に早かったです、日本も、
うん
うん、で結局5月12日昨日一昨日、
はい、そうですね、火曜日ですね、
一昨日のアメリカのベッセント米財務長官と話して、
はい、
これを決めたんですね、
はい、
いいことです、
良、ね、かったですね、
うん、
アクセス権が入手できて、ね、
日本もやるときにはやるもんですね。
うん、
で日本もやるときにはやるぞっていうのをさらに示すのが、はい、霞ヶ関 AI で答弁作成、これも日経新聞なんですが、国家公務員18万人に基盤開放って何を言ってるかというと、
はい、
霞ヶ関にデジタル庁っていうのがあるんです、
はい、
デジタル庁が AI を作ったんです、
はい、
AI そのものというより AI アプリかな、
うん、
名前は源内、源内は平賀源内です。去年の大河ドラマに合わせた名前ですね。で、これを開放して自立型の、なんていうかな AI をどんどん入れて、自分たちで18万人が自分たちで、アプリを作れるようにするっていうことを考えてますよという、
はい、なるほどね、はい、
できちゃうんですそれ、はい、実は
そうかそうか AI アプリを開発できるってことなんだ、うん、なるほどね、はい、
基本汎用的なアプリは全部源内が提供します、うん
う
ん
うんはい、
例えば法案を全部読み込んで、うん、その法案を検索したり答弁を全部読み込んでそれを検索したり、そんな単純なやつはそれは当然検索しますよ、
はい、
あ、源内が出しますよ。だけど細かい専門分野の話あるじゃない、
うんうん、はい、そういうの、まあ、秘密というかね、そういうのもありますからね。
そういうやつは、はい、そういう汎用的なところに入れないで自分のところに置きたいわけでしょ。そういうことをやるんです、
はい、
例えば官報とか白書とか、
はい、
これもやっぱり読ませなきゃいけないよね。
はい、そうですね、
うん、で結局は政府職員がみんなエンジニアになる。
はい、
国会答弁を AI で作成するだけで徹夜の仕事がなくなるでしょ、役人の。ほら野党の人たちが意地悪してわざと質問直前に出すじゃない、
うん、まあ、わざとだ
わざとです、明らかにわざとです、
わざとじゃないですけどね。
いやわざとよ、だって勉強してないんだもん、あの人たち。
え、だから自民党がです、与党がですか、
野党が、
与党がですか
与党はちゃんと出してるのよ、
うん、
野党が勉強してないから、
うん、
与党はちゃんと出してます、うん、2日前に、
うん、え、何を出してるんですか、野党が
質問、
はい、でもあの質問主意書は基本的に野党から自民党に対し与党に対して、
違う、国会です、
うん、だから国会もそうですよ、うん、はい、国会もそうです、はい、取材してたんで私、はい、
うん、だから、はい、そういうのをなくすだけで、
はい、
国家公務員の仕事が減るんですよ、うん、かわいそうに野党が前の日の夕方になって質問なんか出すもんだから、うん、徹夜でやるわけじゃないですか。それを
まあ、でも国会は答えるのが仕事ですからね。
だけど徹夜で従業員を働かせるのはよくありません、
ね、うん、
まあ、ルールは決まってるんです。ルールを2日前に国会の質問書を出すと決まってるのに、その前の日の夕方に出すようなのはルール違反です。
うん、
そのために 国会のため国会の公務員が、必死になって徹夜するのは明らかにこれはブラックです。そのブラックを AI でやれないかと。ただ国会答弁を AI でやっていいと思う？
まあ私はハテナですけどね。
ハテナだよね。
だって自分の頭で考えないわけじゃないですか。
そう、
だって政治家も考えてなくて官僚が作った文章をもう繰り返し読んでるのを聞かされるだけでも税金の無駄だと思ってるのに、それを AI でやるってことは
AI で出てきた答弁を、それを読む前に政治家がきちっと理解できるかが勝負になるってことだよね。まあいいや、いずれにせよ、あの国会はブラックですから、国会というかあの国家公務員はブラックですから、そのブラックを少しでも、なくすのは大事です、
はい
はい、次いきます、
はい、
なんと、昨年度の経常黒字が最大の 34.5 兆円、これ5年ぶりに貿易黒字になったんですね、
は
い
は
い、
なるほど、
これはいいニュースですね、
はい、
残念ながら今年はダメになるでしょうね、
はい、
去年はほら、はい、なんかトランプ関税ってなかった？
去年ですかね。去年ですか？そっか。
去年だっけ？
去年でしたっけ？はい。
去年一昨年あったよね。
赤澤大臣がね。一昨年よりも最近じゃないですか？
去年だよね。
うんうん、はい。
だからトランプ関税があったのに、はい、貿易黒字が最大になるってなんかへーって感じじゃない？
なるほど。
まあそれだけ頑張ったってことだよね、現場の。はい、人たちがね、あのもちろん、円のレートの話もありますよ、
はい、そうですよね、はい、
だから今年はこれはガクッと落ちるでしょうね、はい、
あと中東の影響もありますか、
中東の影響も当然出てくるでしょうね、
はい、
ただ幸いなことに海外投資収益っていうのがあるんです、はい、海外投資収益っていうのが26兆円あって、はい、これは日本企業って海外にいろんな設備を持ったり会社を持ったりしてるでしょう、そこから入ってくるお金です。これが大きいのは、これが大きいのは多分、はい、日本が世界一ですね、
あこの投資ですか、
海外投資収益は日本が世界一です、はいはい、で2位はドイツ、はい、3位は中国ですね、確か。
そうですか、
はいはい、だからこれは悪い話ではないと僕は思っています。
なるほど、
どう、まあそんなもんだよね、
はい、
これは当然今年は悪くなりますから、はい、来年の今頃やっぱりねっていうことになると思います、はい、じゃあ最後に軽くですね、
はいはい、
ソフトバンクの話しましょうか、
はい、
なんかねソフトバンクの利益がね、
はいはい、
昨年度の今年度の利益が、はい、どうやらすごい5兆円ぐらいになりそうなのよ。
すごいですね、最高益。
あの株ね、
はい、
これ全部株だよね。だってほらオープン AI が上場するから今年、
はい、
オープン AI が上場したらものすごい儲かるよね。オープン AI に6兆7千億出してんだからね、はいはい
はい、あそうか、なるほどね、
あだから、はい、違う、オープン AI に出してんだから6兆7千億は儲かるんだよね、
はい、これが投資利益なわけですね、これがね、
はい、完全に投資会社だね。
でも孫さんはそういう形でね、今までもやっぱいろんな新しいところに、
そうこれで日本の AI を引っ張ってほしい
ということですよね。
僕は孫さんを応援してますよ。
まあちょっと日本だけを見てるわけじゃないっていう経営者ですもんね。そういうことですよね、孫さんね。はい、わかりました、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。